ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日は、魔脳社会、しびれた脳の社会と、誠実革命ということでシリーズでですね、水を考えるの2番目であります。水というのは本当に日本にはもう非常に豊富な資源で、かつ特徴的なのは、使ったら少しずつなくなるっていうわけじゃなくて、まあ、再生可能資源っていうのはまさにこれですね。再生可能な資源ですのでね。太陽が海水面を照らし、水蒸気となり、雲の水玉が、重たい水なのに落ちないという不思議で、それで雨になり、日本には豊富な、水資源がある。まあ、水資源ってもね、海の水は資源ともちょっと言いにくいところがあるんですが、淡水はですね、完全な資源ですから、非常に高価なものですね。まあ水の少ないところは、海水を汲み上げて、それを石油で炊いたり、まあ最近は、限界ろ過みたいな方法がありますけどね。それでもやっぱり随分エネルギー使って淡水を得るわけですけども、日本は太陽エネルギーの自然利用ですね。太陽エネルギーでも太陽光発電なんて作ってやるのはもう、非常にこう、まあ、愚かっていうほどじゃないんだけど、痺れてる状態なんですけど、まあまあ、素直な状態ですね。自然の恵みでなくなる心配のない淡水を無駄に捨てている日本人だからと。まあ、第1回目はこのぐらいやりましたね。6300億リューベ降って、まあ、2100リューベぐらいが蒸発して、これ蒸発って無駄じゃないんですよ。日本の自然を育んだり、洗濯物を乾かしたりするためには、洗濯物は一回使った水ですから、まあいいんですけど。まあ蒸発する必要はありますからね。で、4100億リューベぐらいがあるんですが、そのうちのたった、まあ5分の1しか使ってない。そのうちのほとんどが農業用水なんで、まあ、生活用水はわずか 3%。これで、水を大切になんつってですね、3% しか使ってないで、80% 使える水を、資源を、また海にそのまま混ぜちゃってるっていう、アホなことをしてるとも言えるんですけど、痺れたことをしてるって言えるんですけど、まあ、痺れたことをしてて、それで、かつ水を大切に使おうなんつってると。なんだということなんですけど、その理由もですね、第2回目にお話したいというふうに思います。まず水道ですね。まあ、主婦の方に、水使った方がいいのになんで使わないんですかって言ったら、水資源が、4000億リューベもあるのに、たったそのうちの 3% しか使ってませんから使わなきゃいけませんねっていう主婦はいません。主婦を馬鹿にしてんじゃないですよ。主婦は家計大変ですからね。だって水道代がって言います。っていうことは、だって水が少ないからと言ってる日本人いませんよ。だから結局これは日本ではですね、水はいくらでもあるけど、水を使うのにお金がかかるからっていうことであって、この資源の問題がお金の問題に変わっちゃってるんですね。まあそれが一つは現在の日本人の頭が痺れてるところなんですけど、じゃあなんでお金かかるのか。それはね、水道設備は古いからなんです。まあもちろんいろんな制約ありますよ。日本のね、水道局っていうところやってるんですけど、これは非常に優秀なんですよ。僕はもう水道局の人の名誉のために何回でも言ってるんですよ。水道局はね、水道の管理でも、その品質ね、僕は役所の中でね、水道局が一番国民のためにちゃんとやってると思います。水道って大変なんですよ。一回でもですね、水道水の管理項目って見たらすごいんですよ。まあ昔はね、なんかバイ菌がどのくらい入ってるとかそのくらいだったんですけど、今じゃもう化学物質の管理ね、まあ特に、例えば、そうですね、をね、クリーニングするときに出てくるようなものとか、それから半導体作るときなんか出てくるような有害物いっぱい今ありますからね。そういうものをものすごくきちっと測って管理してくれてるんですよ。だから水道局の悪口は全然僕言わないんです。もうそういう気持ちじゃないですからね。僕は誠実な人柄なんで、変なことは言いません。事実に沿ってしか言いませんからね。で、この水道がなぜ高いかって言いますと、例えば僕が割合と発言してる絹田浄水場東京のね、まあ、明治9年にできると。その頃ね、水道引くって大変なんですよ。もう昔は土管で引いたんですよ。それが木の問いみたいで引いたりね。もうそれはね、水道を川から引くってのは大変なことなんですよ。 浄水技術もね、一応貯めて沈殿させて、それから次の池に移してとか、そういうことやらなきゃないですね。今はそんなこと全然本当はないんです。高速ろ過の方法もあるし、それからまあ瞬時なね、ほとんどまあカルキっていわゆる消毒剤使わないで処理することもできる技術はいくらでもあるんですね。それは明治9年に作った方法を今でもやってるなんていうのは本当にね、まあどうかしてるとも言わないですよ。これはね、できない理由が水道局にはあるんです。これは僕も長くね、名古屋の経営アドバイザーなんかをやってきてよく知ってるんですけども、まあ、名古屋みたいに基礎川があってですね、割合と近いところからですね、落差を使って安い水道水を得るってことができるんですけど、水道局のはそんなことやってもね、あまりメリットがないっていうか、儲けに直結してないですからね、まあ、水道局は割合と独立財産が多いんで、官営の水道局でも、まあ、他の局ね、他の役人よりかは、水道代金とかそういうのも気をつけてやってはおられるんですけども、それでもやっぱり官庁ですからね。まあ水道パイプ輸送技術というのはもう明治の頃と今とは全く違ってるんです。それはですね、一回もしお時間があったら、ヨーロッパの天然ガスパイプライン網っていうのは網っていう字ですね。もうロシアとかそういう方から天然ガスが山ほどね、ヨーロッパに供給されてるんですけど、そのね、天然ガスパイプラインの、ちょっとしか書いてないものといっぱい書いたものとあるんですけど、いっぱい書いたものを見たらね、こんなにパイプが通ってんのっていう感じがされると思うんですよ。今、パイプの敷設技術は非常に進んでおります。まあ、そういう点で、まあ、東京もそうなんですが、まあ、名古屋で言えばね、木曽川っていう非常に水の豊富な、綺麗な川があります。それは昔ね、名古屋市の近くの木曽川から引くのはしょうがありませんでした。それからまあ犬山からその後引いておりますけども、もうちょっと上流からですね、安いパイプをブンと引けばね、現在市内は、かなり水道管の敷設工事終わっており、まあ全部完成してると言っていいんでですね、それを使用すればですね、まあこれはまた無責任に言うと、ここまでの知識とか説明は僕のやつ使ってるにもかかわらず、この後ちょっと間違えるとね、ダラダーっとね、批判をしたい人がいるんです。これが僕の言う後ろ向きの批判なんですね。前向きはね、僕がこれから言う値段が間違ってたら、それを、いや、こういうふうな、新しくこうなるんじゃないですか。全般部分の武田先生が言う山の方から落差を使ってパイプを安く引いてくるっていうのは、確かにその通りですね。ところが、その後私が、まあ、今の水道代の半分ぐらいになると思うんです。半分ぐらいになると言ったら、半分は間違ってる。何割だとかね、言う人が出てくるんですよ。それによって、ついでに僕を批判するんですよ。竹田はけしからんって。これで、前向きの提案が潰されるっていうのが多いんです。これも痺れた脳でしょうね。よく昔から言ってんですよ。関係ないことで叩いて、元々を叩き潰してしまうっていうね。まあ、石橋を叩いて割ってしまうってやつよく昔言いましたね。石橋を渡るのが大切なのに、石橋が心配だっつって落ちるかどうかと思って叩いてるうちに、石橋が壊れちゃったっていうね。そういうやつがこの頃ものすごく多いんですよ。これもやっぱり一種の痺れた脳でしょうね。この前、私がちょっとコメント欄で言ったように、批判で悪口っていうのはそういうやつは悪口っていうんですね。つまり根元を壊しちゃうんですよ。石橋を叩いて壊すようなもんでね。そういうことにならないように。大体そうしますと、まあ、私がざっと計算すると、水道代半分になります。半分になった方が僕はいいと思うんですよ。で、半分で現在の量を使ってもいいし、半分になったからちょっと余裕のある人は今の倍の量を使えますから、風呂は毎日入れるとかね。水はジャブジャブ使えるとか、それからちょっと暑い日は庭に水をまいてね、蒸発熱でクーラーの代金を安くするとかね。いろんなことができますから。これは非常にいいと思いますね。そうすると今度はね、主婦の方がね、もう一個心配があるんですよ、主婦はね。下水料金が高いからって言うんです。これは今度また全然質が違うんですね。下水の方は割合と最近できましたから、比較的いいんですけども、下水料金が高いのはですね、海に流す水の基準がはっきりしてないんですよ。実は。実はね、海に流れる下水っていうのは、本当はですよ。ちょっとこれ、乱暴な言い方すぎるんですけど、本当はそのまま流していいんです。ええ。 っていうのは、これが本当の循環なんですよ。海の水をきれいにして取り出して、そこで人間が使ったり、山を流れたりする汚れた水が海に流れる。これが本当の自然循環なんです。人間が食べたり、それが糞尿になったり、汗になったり、いろいろしますね。これは別に海に新しく環境負荷をかけるもんじゃないんですよ、実は。ないんです。もともと海から来たもんなんです。森が栄えれば海が栄えるって言うんですね。これはどっちかっていうと、森のいわゆる汚いものが川に流れて海に行くと海が栄えるんですよ。つまり、汚い汚くないっていうのは人間の感覚なんですね。で、人間は、例えば海からの魚を食べたりしますね。で、魚は何食べるのって、人間の出した排泄物とか動物の排泄物とか、山から降りてくるいろんな、元素ね。それを取って海で再生したりしてるんですね。この再生のエネルギーはもちろん太陽ですけど。このね、研究がすごく遅れてるんですよ。日本が高度成長の時に、世界も高度成長の時ですね。1950年から1990年ぐらいにわたった世界中の高度成長の時に、あまりに急激に、いろんなものを流したもんですから、川が汚れるとか海が汚れるっていう問題が一時出てきたんですね。そのために、この痺れた脳の人がいましてね、綺麗なものを流せってことになって、綺麗なものを流すようになったんですよ。例えば仮に言えば、鹿児島なんかはね、焼酎のカスなんか海に流しちゃいけないってことになってるんですけども、焼酎のカスなんか海に流さなきゃいけないもんなんです。ちょっとこれ、ちょっと難しい問題があるんで、ちょっとここで簡単に十分には説明できないんですけども、もともと焼酎のカスみたいなものは海から来たものなんですよ。だから、海に流すのは構わないですね。だけども、流し方とか、流す量とか、それはコントロールしなきゃいけないです。つまり、これは管理の問題であって、量の問題じゃないんですよ。量とか濃度の問題じゃないんですね。だから、とにかく、もう少し、この下水というものを海に流すときに、どういう基準で流せばいいかっていうことを、ちゃんと検討せんかんですね。海は綺麗じゃないんですよ。海に潜ってみたらわかりますよ。もう濁ってて向こうが見えません、普通はね。あれはプランクトンが山ほどいるからですよね。それから土なんかも、微量な土なんかが混ざってますから。海ってのは見通し悪いですよ。全然。川は見通しいいんですけど、海は見通し悪いんです。川が見通しいのは川であまり生産してないからなんですよ。生物の量も少ないしね。だから海はもうものすごい生産の場所なんですよ、あれ。だから生産中の途中のものがいっぱいありますからね。ものすごく汚れてるっつっていいんですね。海は汚れてる海が綺麗な海なんですよ。ね、ここが私が言ってる痺れ脳っていうか、ね、魔能なんですよ。魔能現象なんです。つまり、本当の本質というのを見極めようとしないっていうのが、これ魔能なんですね。で、途中で話がずれちゃうってことですね。それから最近は水というものは物質なんですけど、それから水の管理、水筒とか下水っていうのは管理ですね。管理の問題がね、混ざってしまうんですよ。一番ひどい例は、仙台の水道を民営化しようつって、民営化の相手を外国選んじゃったんです。外国人に水道を管理させるのはちょっとダメですね。僕はダメだと思います。ところが私がね、水道を民間に移したらどうだって言ったら、猛烈反対するから何反対してんのかなと思ったら、それは水のことを言ってんじゃなくて管理のことを言ってるんですよ。管理者として誰が適当かってことを言ってるんですね。僕が言ってるのはそうじゃないんですよ。水道の革新のため、水道とか下水道の革新のためにはですね、やはり今までみたいに官が、官僚的って言ったら失礼なんですけども、守りの姿勢でやるよりかは攻めの姿勢でやる時期だと。浄水も下水も、現在の浄水と下水の問題は攻めの姿勢でやればですよ。水道料金は半分になり、下水料金は半分になるんですよ。ですから、まず半分にするのに、役人の頭を変えるよりか、まずは民営化して、そして、管理はね、別に、水道局の業務を民間にしても、管理は水道局がやらいいんですから。これがね、ぐちゃぐちゃになっちゃって、これね、典型的な痺れ脳なんですよ。この痺れ脳の典型的なやつはこういうやつなんですよ。水を議論してるのに管理の問題になっちゃうっていうね。それから、水は 自然エネルギー、太陽エネルギーを利用した繰り返し繰り返し使える資源なんですよ。なくならない資源なんですよ。なのに、太陽エネルギーの利用っていうと、一生懸命太陽光発電なんかやっちゃってですね、それで水の有効利用には考えないんですよ。自治体がね、太陽光発電に補助金なんかいっぱい出しちゃって、それで税金が高くなって、しかも太陽光発電は全部中国に、全部って言うとまた全部じゃないよって言ってるけど、まあ多くは中国に仕事をさせて、それ日本人が貧乏になると。どういう頭の構造してんのかなと思うんですけど、これは日本人の頭がそうなんじゃなくて、今から100年ぐらい前から、日本文明とヨーロッパ文明が頭の中でぐっちゃぐちゃになってですね、日本の場合は。整理できなくて、これ学力の問題でも何でもないんです。辻褄の問題ですからね。ですから、この水をちょっと最初にやりまして、少し難しかったかもしれないんですけど、私なんか、いや、水の資源っていくらでもあるから、今使わないでね、海に流しちゃってるのもったいないから、どんどん水道使おうよなんて、水道流してるとね、武田先生、何ですか？節約しなさいなんて言われるんですよ。これお金の節約ならまだいいんだけど、水を節約しようとしてるんです。いや、今ね、何しろ、せっかくいただいた天の恵みで利用できる水の 20% しか利用しないで 80% 捨ててんですよ。農業用水入れても、生活用水だったら 3% しか使ってないんですから。いくらなんでも自然を大切にしようとかね。自然の恵みのもとで生活しようとか、ね。自然の中で、生活を享受しようって全く違うじゃないですか。自然のものを使おうとすると文句を言うっていうなっちゃってるんですね。これが僕の言う、この痺れ脳社会なんですよ。つまり、魔脳社会っていうかね。もう魔脳になっちゃってて。それで、こう、きちっきちっと一つ一つを、これがなんでどうなってるのか。日本っていうのは世界の中でどうなってるのか。そういうことをちゃんと一個一個押さえて、自分の中でまともな話になってるな、ということを、こう、自分で思わない。つまり、誠実じゃないんですね。自然現象について誠実じゃない。何か太陽光発電は儲かるとかね。まあ今はもう旧態依然としてる水道料金を元にして自然との共存を議論するとかね。これ全然違いますから。水道料金と自然の循環を大切にすると全く今離れちゃってるんでね。まあ、そういう点をちょっとまずは水というものをテーマにしてこの魔脳社会と誠実革命。私なんか心が誠実で、こんなこと本当は言いたくないんですよ。恥ずかしいから。だけど、もう言った方がいいんですよ。僕は科学にも忠実なんです。誠実なんです。日本にも誠実なんです。それから嘘も言わないし、心にないことも言わないんです。どんな時でも言いませんからね。間違うことは間違うかもしれませんが、そういうことはしません。一つね、この水の問題を考えるとともに、誠実とは何か、頭が痺れてるってのはどこで痺れてるのかいうことを少しこうお考えいただければと思いまして2回行いました。